おはようございます。高ための小泉です。おとといかな、ちょっと前に雪農業に興味があるっていう方が話を伺いたいということで来てくださって、そこで話をしてたんですけど、今回の方は39歳で、お子様が3人いるのかな、で奥様と、で大学を卒業して16年勤めた、技術系のお仕事、メーカーのお仕事だったらしいんですけど、ちょっと辞めて、転職を考えてて、その中の転職先の一つとして農業を選んで、まだ観光か有機かは特に決めてはいないそうなんですけど、でも有機農業に興味を持ったようで、たがためにね話を聞きに来てくれました。ただというか、今実家にお住まいなんですけど、畑はないらしくて、なんかおじいちゃんおばあちゃんが畑をもともと持ってたらしいんですけど、5世ぐらいしか ないらしくて、広さは足りなくて、でね、さぬき市にね来てくださってね、僕らと一緒にやってくれたらね、いくらでもサポートできるんですけど、畑がない状態だとね、できるアドバイスとしてはやっぱり、必ず一人ではやらないということですかね。家から通える範囲のその農家の方に、教えてもらって、その方のね人脈とか、あと土地によってね、勇気がね、嫌われたり、あんまり受け入れられなかったりする地域もあったりねしますしね、あとやっぱり自分一人でやると畑の準備から機械の用意から全てしないといけないんで、それはねあまりに現実的ではなかったりするので、そのあたりねお話しさせていただいて、そんな中でねこう市役所の対応がね結構悪いというか冷たかったみたいで、僕らのいる地域の市役所ではないんですけども、メールでねこう農業に興味があって、ちょっと畑空いてるとことかありますかねみたいな感じでメール打ったら、そういうのはねこうご自分で探してもらわないといけないんですみたいな、冷めた返答が来たみたいな、本当に、それは農林水産課なんですけど、なんかこう大人なんで、一人の方のために畑を探すっていうね労力は避けないのはね重々わかるんですけど、例えば農業委員会につなぐとか、農地機構の方にねつないであげるとか、その思いやりがないんですよね。でメールだけで済ますのではなくて、一度お話をね伺いましょうかみたいなことをね、なんでできないんだろうってちょっとね思いながら、いつかねこうそういう機会があったらね言っていこうかなとは、思ってますね。僕らだって日々ね売り上げをね確保しないといけないし、いつねこう何時ねこう経営的に苦しくなってしまうかわからない状況でね日々やってて、でそんな中でねこうやってたがための門を叩いてくださった方がいたらね、時間を取ってしっかり説明してできることできないことをお話ししてるのに、市の農林水産課っていうのは、そうやってね農業を今広める、農業を一人でも増やして耕作放棄地を減らして、国の自給率を上げるっていうのは大きな目標であり命題であり、やらなければいけないことのはずなのに、そういう若い人が訪ねてきた時に、冷たい対応するっていうのは、僕的には、なしなんで、そこもしゃあなしで終わらすつもりもなくて、もっともっとね農業界で影響力つけてそういう対応をやめていきましょうっていうのは、はっきりねどこかの違う市なんで、でもいずれそういう機会はねありますし、その市の農林水産課以外ではその県のもちろん農業経過の方も知ってますし、倒産普及センターの人も知ってるんで、そういう方たちにはね、新しく農業始めようと 僕らのところに来てくれた方がそんなことをおっしゃってたんで、まあ、改善お願いしますっていうのはね言っていかないと、まあ、全然良くならないなと思って、本当に最近ね市とか県のマンパワーマンパワー言っててね、こうもう逆にねそういうね負のマンパワーみたいな発揮されてもね、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、その僕からしたらねありえないんで、うん、結構ねちょっと怒ってます。はい、まあそんなこんなでまあ今日の、まあ、本題なんで、まあまあでもその方はね一応あの農業体験もしご希望というかしてみたかったらあのいつでも来てくださいっていう話はして、うん、まああとはねその方が、まあ、から連絡来るか来ないかっていうねまたいつものパターンですよ、うん、10人中1人ぐらいしか連絡来ないんですけど、まあそれはそれでね、まあ仕方ないので、まああとはねやっぱりその雪農業をしたいっていうね動機がね、まあ僕の中で少しだけもう少し欲しかったと思いますね。やっぱりその大義ではないですけど、これがやりたいから雪農業をしたいんですっていうのがないと、うん、やっぱりちょっとの困難で、くじけてしまうし、うん、それがエネルギーになったりするので、うん、まあ、ちょっと、まあ、話してる感じ、もう僕がもしね、例えば新規就農者の補助金を、どの方に、振り分けるかっていう時の例えば面接であり、プレゼンをするっていうのを、拝見させていただく立場だったら、この間の、彼はねちょっと志望度計弱いんじゃないかなっていう、もうちょっと自分が本当に農業をやっていくっていう覚悟のような、うん、考えをもうちょっと示していただかないと、うん、難しいんじゃないかなっていうのは感じました。まあ僕は別にね面接官でなければ審査員でもないんですけど、やっぱり農業飛び込むんだったらもう誰でも飛び込んでいいよってわけではないんで、うん、飛び込んでやっぱ厳しかったってなってしまったらね、その人の人生自体がね大きく、狂ってしまうわけなんで、子供も3人いて、まあ適当なことは言えないですし、何でもかんでもね応援するわけにはいかないんで、うん、そのあたりは理想と現実っていうのはしっかりとこう示させていただいた上で、あとは彼がどう選択するかっていうところになってくると思うんで、で選択したことに対してはまあ高ためと関わってくださるんであれば全力で応援したいと思ってますし、まあそこに関してはね、まあ、世の中そんなに甘くないというか、経営はそんなに甘くないというか、ただやりがいはあるし、夢がある、仕事であることは間違いないんで、うん、ぜひね飛び込んできてほしいっていうのがあるんですけど、まあそこがねまあ難しいところだなって。はい、まあそんな感じで。あ、ちなみにそのそのマンダリン、オリエンタル東京さん5つ星ホテルとの取引がねなんかぬるっと始まって、今日初めて野菜をねお送りすることになりました。はい、なってます。はい、まあこれについてはねまたね次回お話しさせていただこうと思うんですけど、うん、まあ、今後の展開予想ではないですけど、まあ、こういう風に展開していきたいなとか、うん、こういうお付き合いさせていただきたいなっていうのもありますし、またがためとしてねこういう路線でねこういう風に進めていきたいっていうことをねまた次回お話しできたらと思います。はい、まあでもいよいよねその世界のね、お金持ちの方たち、まあお金持ちじゃなくても、泊まりに来るようなホテルのねレストランで僕らの野菜がね食べていただけるというのはね、これある意味世界線というか、うん、世界の人が高田目の野菜を食べて、くれるっていうことなんでね、うん、本当にまあモチベーション高くね、農業がね一つねモチベーションを上げてねできるようなねご縁をいただいたんでね、うん、頑張っていこうと思います。はい、そんな感じでまあそんなねこうまあ、ちょっとずつですけどね前進してますんで、今後ともね応援よろしくお願いしますということで、高田目の小泉でした。